プラシミックス京都火曜日宮工作がお送りしております。ここからのお時間はテラエナジーの協力でお送りいたします。ということで毎月第3火曜日このお時間になりました、テラジオのコーナーでございます。今月もこの方と一緒にお送りしてまいります。木本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、1ヶ月経ちまして今月も木本さんと一緒にお送りしていきますが、どんな1ヶ月でしたか、この1ヶ月、ね、
暖かくなっていって、こうすごくね、すごい先週の、こないの土日なんかね、めちゃくちゃ暖かくて、なおかつビッグイベントが、ね、ありましたね、バレンタインデー、
ありましたね。
もう毎年のように4トントラック2台分ぐらいもらってるんですけど、やっぱりなんかこう誰かから何かをしてもらうというか、こう幸せをね、こう分け与えてもらうって、もこう幸せになるっていうか、すごいいいイベントだなと思いますね。先輩からよく仲いい先輩が言われるんですけど、やっぱり自分が幸せになるためには誰かに幸せを分け与えてることあげることが大事だみたいなことを聞いてて、なんか バレンタインでまさにそういう日やなっていうのをこう、はい、思いましたね。
なんか最近は女性から男性だけではなくていろんな形があるというね、まさにこう感謝を伝える日にもなりつつあるというバレンタインデーでございますけれどね、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。さあ、そんなバレンタインデーも終わっちゃいましたけどね。
終わっちゃいましたね。次はホワイトデーですね。
次はホワイトデーが待っておりますが、まあ暖かな日々が続いているという中でございますが、今月も、はい、木本さんと一緒にお送りしてまいりますけれども、はい、前回は2人でトークさせていただきましたが、
はいはい、
今回はなんと素敵なゲストの方をまたつないでいるということで、
はい、
木本さんの方からご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、今日はですね、特別なゲストを呼んでおります。京都でご活躍されておられる方で、ペット葬をされておられるペット葬アンノンという会社の代表の直原さんということをお呼びしております。なんかペット葬のこういったなんでそんなことされているのかとか、と思いを今日は聞きたいなと思って、お呼びしました。では呼ばせていただきます。直原さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、直原です。
こんばんは、ありがとうございます。今日はお忙しいところ。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、今日ですね、やっぱり僕もお坊さんとして、もうかれこれもう長いんですけども、やはりお寺でペットの葬式をしてほしいであったりとか、こうペットのためにこう今日呼んでほしいとか、そういった方ってやっぱり多いんですよね。っていうのも昔だとやっぱりペットっていうのは何かこうやっぱ動物として考えていた部分があったと思うんですけど、今やっぱりペットは家族というところで、そういったペットの価値観っていうのも変わっていったのかなと思います。そういったところで、京都で、また同世代同い年でペット葬されている直原さん、今日お招きして、なんでこうペット葬を始められたのかみたいなところをこちらに聞きたいなと思っております。だから簡単に直原さんからこう自己紹介というか、こういただいたらありがたいんですけど、お願いします。
はい、はいはい、もちろん分かりました。はい、そうですね、ご紹介に預かりました、直原優と申します。そうですね、私ですね、京都の方でですね、ペット葬させていただいております。まあ、ペット葬と言いましてもね、まあ、そのペットの、ですね、お葬式ですね、皆さんのお家にこの一緒にですね、お坊さんと一緒に、伺いさせていただきまして、でもう人間のお葬式と同じような形でお葬式させていただくというサービスを、京都の、ですね、まあ、特に北区中心でさせていただいております。はい、
なんでその今27歳じゃないですか。
はい、
こう27歳でペット葬儀社を立ち上げるって、まあ僕の周りでもいないんですけど、なんでそんなことされたのか、シンプルに気になるなと思って聞かせてもらいたいんですけど。
はい、そうですね、まあ僕の場合なんですけど、もうもうそもそも僕今妻と2人で暮らしてるんですけど、そのもう2人とも動物がむちゃくちゃ好きで、家にいっぱいもうなんかいろんな種類の動物がいるんですね。犬とか猫であったり、あとね、フェレットっていうなんかちっちゃいイタチの、まあなんか種類の ね、そんなちっちゃい子たちもたくさんいますし、あとね、爬虫類も結構いっぱいいるんです。うんうん、で、もうそんなね、もう半分家がこうなんかですね、動物園みたいな、そんな家に住んでるんですけど。
いやかでし
ょ。そうなんですよ。で、本当にね、ペット好きだと、やっぱりそうやって、たくさんのね、まあ、ペットと一緒に暮らしてると、やっぱりそのどうしてもお別れっていうのは、まあね、どうしても来ちゃうんですよね。うん、で、そんな時に、ちょうど、そうですね、今から5年ほど前ですかね、その、まあ、ペットのお葬式をお願いしたんですよね。で、その時ってなんかまだね、こう、まだまだそのサービスも少なくて、なんかこう不安な噂も結構多かったんですよ。なんかそのもう、ペットの破損って言って持っていくけども、その辺になんか捨てられちゃうみたいな話とかもあって、結構不安ながらに注文したんですよね。で、不安ながらだったんですけど、まあ、注文してみたらこう、まあ、普通に来てくれて、でも普通に、まあ、丁寧にやってくれて、それで、持って行ってもらって、で、なんかこう、まあ、普通にしてくれはったって感じなんですよ、とりあえず。で、でも、まあ、なんか、その時に、なんかでも一つ思ったのが、なんかこう、あっけないなって思っちゃって、なんかやっぱりこうね、もう僕としてはもうその家族としてずっと過ごしてきたペットちゃんたちなんで、うん、なんかこう、うん、やっぱり人間と同じような、うん、しっかりとした別れがしたかったなーって思ったのが、まずの始まりですね。うん、で、その思いからなんか僕だったらもっとこうしてあげたのになーとか、なんかこんなんして欲しかったなーって思ったところを、まあ実際のサービスの形に、うん、まあそこから持っていって、ちょっとずつですね、準備して、で、まあ、うん、一応ですね、今の形でさせていただいているという、うん、そんな感じです。
なんか、はい、先ほどおっしゃったように、なんか僕やったらこうできるなっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、その多分おそらくその形にされてると思うんですよね、
はい、
したいことしたいサービスっていうのを、
はい、
その、まあ、アンノンさんで今やってはるアンノン独自のなんていうんですかね、そのペット層というか、はい、野原さんの実体験を通してこのサービス、サービスを形にしたというか、そういったこう、はいはい、特徴みたいなのあれば教えてほしいなと思ったんですけど。
ああ、なるほど、うん。そうですね。もう、まあ僕たち、ね、アンノンでは、うん、もう本当に人間のお葬式と同じような形っていうのを、すごく、うん、まあ、すごく意識してサービスをさせていただいております。
うん、
なので、もうその、こう、まあ、真摯に、丁寧に対応させていただくのはもちろんのことですけど、
うん、
本当にだから、お坊さんに来てもらって、で、ちゃんとお経をあげて、うん、で、しっかりこう、家族皆様で一緒にこう、ね、しっかりお別れをしていただくっていうところを、すごく意識して、サービスをさせていただいております。
うん。うん、なるほど。そうですよね。やっぱり私たちは普段はこう、人間のとのお葬式に、こう、向き合って、まあ、お仕事させてもらってますけれども、一方で今直葬って言ったり、まあ、お葬式をなくそのまま、まあ、火葬をされるっていう、まあ、ご家庭もやっぱ多いんですよね。近年すごくそれが多くなってきたっていうのが、まあ、問題視されてるんですけれども、まあ、東京ではそれがかなり直葬っていうのもなくなって、もう何もなく火葬して、まあ、終わりみたいなこともまあ、あるっていうのは聞いています。やはりそういった今いろんなね、こう経済状況であったりとか家族の状況であったりっていうのがあると思うんですけども、やはりこう実際直葬されて、言わはる方はやっぱりちゃんとこうお経をしてあげたらよかったなとか、お葬式してあげたらよかったなっていうのはどっかで残っているっていうふうには聞いています。そこをやっぱりペットも今人間と同じようにお葬式をされるっていうサービス、なんかすごくなんていうんですかね、ペットは家族という時代にあった需要があるようなこうサービスで、すごい同い年、僕もお坊さんなんですけど、なんかすごいサービスを形にされたなっていうのが、はい、聞いててなんか思いましたね。
いや、ありがとうございます。
なんか実際どうなんですか、結構喜ばれているんですか、喜ばれるというか、なんかこの実際仮装された方の意見というか感想というか、なんか、
まあそうですね、実際お葬式された方々もちろんね、もうその、うんうん、一番辛い時期ですから、うんうん、ね、やっぱその もう悲しみのね、深さっていうのはすごい計り知れないものでもあるんですけど、でもやっぱりそのね、こうやってその、まあ、僕が思うこの、まあ、なんだ、一つお葬式の大切な意味っていうのが、そのお葬式の場をしっかり設けることで、そこでしっかり悲しんでいただく、そこで悲しみ切るっていうところが、僕はすごくお葬式で大事なことだなと思ってまして、そこでちゃんと悲しみを、悲しみとして味わうことで、その後の、その、まあ、ペットとのその、ですね、お別れを、ちょっとずつこう自分で受け入れていくだとか、と、そのペットとの、その辛い別れっていうのを少しずつこう幸せな思い出に変えていくっていう、まあ、そういう役目を僕はお葬式は持っていると思うんですね。ですので僕たちはその、まあ、お葬式っていうサービスを通してですけど、その後の、その、まあ、あの、まあ、ご家族さんのこんなお気持ちの、部屋であったりとか、まあ、そのペットのですね、供養であったりっていうところ、そういうところも、すごくあの、まあ、大切だなと思っておりますし、なんか、やっぱりね、そういうところを、あの、ね、皆様も、やっぱりその後のことやっぱ心配される方多いので、そういうのをお伝えさせていただいているような感じです。
なんか、ペットロスとかね、言葉があるように、こう、ね、自分の、なんですかね、パートナーを亡くされたよりも、こう、ペットを亡くした方が辛かったみたいな、ね、方もやっぱおられると思うんですけど、やっぱそこをしっかり、お葬式で悲しみ切るっていう表現、すごくなんか僕の中で、はい、なんかキーワードかなと思ってて、悲しみ切ることによって、そこからまた新しい、なんていうんですかね、ペットとのつながり、まあ、僕らでいう、例えばお葬式で言うと、今までは人と人との関わりだったけれど、今度は人と仏様として出会っていく。で、そういったこう新しいまた、まあ、仏縁というんですけども、縁ができていくんだなっていうのが、またペットを通してもそういった縁ができていくっていうのがすごくいいサービスというか、あのすごくお坊さんとして、なんか勉強させていただくような、はい、思いました。はい。
そうですね、ありがとうございます。
あ、そうなんですね。結構今ペット、犬、ワンちゃんとか猫ちゃんとかが主流なんですか、うん、それ他にもこう爬虫類とかもあれなんですか。
そうですね、まあ多分犬と猫っていうのはもうね、もう多分昔からね、皆さんがよく飼われてるわけで、最近はまあそのですね、ウサギであったりとか、あとペレット、あとですね、あの、なんか、チンチラとか、モモンガとかもね、すごい人気で、あの、お好きな方多いですね。そして最近、急にこう、大きく上がってきてるのが、爬虫類ですね。好きな方とても多いです、本当に。あの、全然ね、お世話がもう、その、一週間に一回ご飯あげるだけでよかったりして、まあ、一見ね、爬虫類とって聞いちゃうと、みんななんか、いや、ちょっとそんな嫌だって思っちゃうんですけど、あの、意外と家の中にいてみると、可愛いんですよ、これがまた。それ可愛くてね。
ヘビとか、トカゲとかですか？
あ、そうです、あの、ヘビ、そう、僕の家ヘビも、あの、2メートルぐらいのヘビとかいたり。あとはもうそうですね、このなんかイグアナみたいな大きな、ね、そのなんかトカゲとかもいたりして。
へー、
なかなかね、うちの家面白いんですよ。
面白い。いやー、まあ、ね、お話聞かせてもらって、あの、思い出の悲しみ切るっていうね、話、先ほどありましたけど、僕もやっぱそこはすごくいいなと思ってて、だから人間のお葬式でも、こう、亡くなった方の思い出話みたいなのが、こうお葬式で話盛り上がってこう、ね、
そうですよね、
っていうのありますから、なんかそれもすごくいいなと思いましたし、僕自身で言うと、あの20歳超えてからあの親族を亡くすっていう経験をして、
あ、そうです、ね、
ちょっと遅かったんですよ。なのでそのペットとか植物とかをこう小さい時から飼っておいて、なんかこう死生観じゃないですけど、なんか大切なものを亡くすみたいな経験ってこう小さい時にしておくことってすごく大切だなっていうのを、なんか僕は遅かったからこそすごい感じるところがあって、なんかそういうのにもなんかペット葬って役立つじゃないですけど、死生観というかお葬式を迎えるとか、こう大切な人をこう送り出すっていうのをこう経験するというのでもすごくいいものなんだろうなっていうのをなんか聞いてて感じたので、まあなんかね、こう捨ててしまったりとか飼いきれなくなってしまって手放すっていうニュースもよく見たりするんですけど、こう飼い 切るというか、こう見届けてあげるとこまでがなんか飼い主のこう責任なんだろうなみたいなのを今改めて聞かせてもらいましたね。はい、木本さんちなみに、
はい、
なんかペット飼ったりはしてたんですか？
僕ね、すごくペット欲しかったんです。犬はダックスフンドがすごく欲しかったんですけど、はい、なんか母がその亡くなるのがお別れが嫌だっていう理由で買わせてくれなくて、
あら、
そうなんですよ。だから友達の家に行って自分のペットのように、うん、可愛がってたっていう記憶が今なんか蘇ってきました。
だからその悲しみ切るっていうところがもう悲しすぎたという。
やっぱりね、こうまあ職業柄ね、絶対人のお別れっていうのは来るっていうのは分かってる、うん、ものですので、はい、皆さんちなみにまだ時間でちょっとあります？
あ、もうちょっとだけございます。
最後にちょっとですね、僕の思うことがあって、うん、お釈迦様がですね、
うん、
芝の比喩っていう4つの馬を例えて、うん、死生観っていうのをこう表しておる、うん、夢の話があるんですけど、うん、まず1頭目が、うん、自分向きをですね、うん、こうかざす、その影を見て走っていく馬、
うん、
でもう1頭が鞭をこう叩く、うん、自分の毛髪に触れて走っていく馬、うん、で3頭目が鞭を叩いて自分の肌に触れて走っていく馬、
うん、
で4頭目が鞭を叩いて叩き続けて自分の骨、
うん、
肉を切り裂いて、うん、骨に初めて当たった時に走っていく馬っていう、うん、この4つの馬があるんだよっていうふうに釈迦様がおっしゃっていて、これどういうことかというと、自分の死のあり方、
うん、
例えばニュースとかでね、海外でどなたが亡くなったか、うん、どうしても他人事のように思ってしまう、
うん、
でもやはりその実際私たちっていうのは死というのをどこかに追いやってしまって、自分がこうね、骨当たった時に、あ、自分で死んでいくんだなっていう存在に気づく、うん、今回こうペット葬もあったように、うん、やっぱ自分の身近な死を通して、やっぱ自分もやっぱりこういつでは亡くなっていく存在っていうことをですね、やっぱりどっかでなんかこう受け止めていかないといけない大きな問題なんだなということが、うん、はい、なんかどうしても今日これ言いたくて、
う
ん、最後に
ありがとうございます。
ちょっとぽいこと言いました
けど、いやいやいや、最後に素敵なお言葉もいただきましたけれど、はい、ね、時間も迫ってまいりましてね、もう本当に、はい、死生観の話だけでも、はい、もっともっとできそうなんでございますけれども、
ね、はい、
ぜひ最後に直原さんの方から改めてサービスのご紹介だったりとかもしていただけたらなとも思うんですけれども。
はい、そうですね、まあ、もしものことがあった時はですね、ですね、インターネットでなんかお寺のペット葬、安穏と、調べていただければ、僕のしているサービスがすぐに出てきますので、そちらの方で検索いただければと思います。で、あともう一点なんですけど、
はい、
僕たちの事業なんですけど、そのあとなんか保護猫とか保護犬とかですね、そういう形 の、 そのなんかボランティアとか、うん、あとまあ、譲渡会などもね、ちょっと積極的にやっていきたいと思っておりますので、なんかもしそういう方向 で、 ですね、お力になれる方いらっしゃいましたら、またですね、僕たちのホームページの方からですね、お気軽に、ご連絡いただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうペットのことで何かお困りのことがありましたら、ぜひ直原さんまでお問い合わせいただけたらと思います。はい、で、このコーナーですね、最後に恒例となっております、リクエスト曲をゲストの方からいただいておりまして、直原さんからいただいた曲が、小坂明子さんのあなたという曲でございます。
なるほど。
かなりちょっと古めの曲だというふうにもお伺いしておりますけれども、ちょっとこの曲を選んだ意味というか、ありましたらちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
まあ、そうですね、もう単純に僕が好きな曲なんですけど、こうまあ なんかこうまあ幸せな生活であったりとか、うん、なんかそこにいる、まあ、パートナーとかなんかそういうことを歌った歌でして、うん、はい、でまだこうなんか未婚の人であれば、そのなんかこう将来を夢見て歌う歌っていう風にも受け取ることができますし、うん、結婚してる人はなんかこう、あ、パートナーの存在をなんか改めて認識できるというか、こう、
うん、
なんか、まあ、大切に思える、そんな歌だなと思っております、う
ん、はい、ぜひぜひあなたの大切な人を頭にも浮かべながら聴いていただけたらなと思います。では直原さんに曲振りをしていただいて、この曲をかけさせていただきたいと思いますので、最後に小坂明子あなたと言っていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。ではペットに何かお困りのことありましたらですね、直原さんまでぜひお問い合わせいただけたらと思います。 そして木本さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また来月もテラジオよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、ということでここまでテラエンナイジェの協力でテラジオをお送りしてまいりました、木本光平さん、そしてゲストに直原優さんお越しいただきまして、楽しい時間過ごしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では直原さん、よろしくお願いします。